教伝の6章です。使徒の働きの6章ですね。 6章と7章の前半16節までを学びますけれども、今日のテーマは知恵の御霊、知恵の御霊ですね。早速本文をもう一度読んでいきたいと思います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。教会において問題が起こりました。私たちは前回同じように教会において問題が起こったところを読みました。アナニアとサッピラが嘘をついた、偽善を働いたことによって彼らが息絶えて死んでしまったということでありましたけれども、ここにおける問題、苦情を申し立てているという問題は、そのような罪を犯しているとかそういうものではないんですね。ここを読むと、弟子たちが増えるにつれてというふうに書いてあります。成長していった、教会が成長していく中で起こってきた問題なんですね。例えば子供が急激に背丈が伸びるときに足の関節が痛くなりますけれども、そのように健全な教会にもその成長に従って必ず問題が出てくるわけなんですね。大事なのはそれを知恵を持って対処していくかどうかということになるわけなんです。でここで具体的にどういう問題が起こっているかと言いますと、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、ヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされているということで苦情を申し立てたということであります。当時のユダヤ人社会はこのようにギリシャ文化を背景に持つユダヤ人とヘブル文化、ヘブル文化っていうのはユダヤ人特有の文化ですけども、ヘブル文化を背景に持つユダヤ人とに分かれていたわけなんです。アレキサンダー大王がですね、この約300年ほど前にこのペルシャ王国を制覇して、ギリシャ帝国、非常に大きなヨーロッパとアフリカと中東とアジアにまで及ぶですね、広大な地域を彼は征服したわけですけれども、その後で大体紀元前の65年でしたっけ、ちょっと忘れましたが、そのくらいにこのローマ帝国がギリシャ帝国を破ったんですね。けれどもギリシャ文化はその、ギリシャ帝国の時にですね、その地域に、深く浸透しまして、そのギリシャ、語が世界共通語となってですね、このローマ帝国の中にあっても、ギリシャ語が、使われていたわけなんです。でその時に、このギリシャ帝国の時にアンティオコス・エピファニスという人が出てきましてですね、彼は残虐な人物であって、彼がですねこのユダヤ人にギリシャ文化を強要したわけなんですね。でそれを受け入れたユダヤ人たちもいたし、それに抵抗した一部のユダヤ人たちもいたわけなんです。でそれを受け入れたユダヤ人たちの文化というのがこの続いていまして、ここで出てくるギリシャ語を使うユダヤ人たちだったということになるわけなんですね。そしてこの教会が始まった時っていうのは、もう純粋にこのユダヤ教の中で起こってきた運動でありますから、聖霊が働いてくださった運動でありますから、ある程度このユダヤ人のこのヘブル語の使うユダヤ人たちを中心に行われてきた、動きだったというふうに言うことができてですね、それで、このギリシャ語を使うユダヤ人たちが少し、この少しっていうかこの自分たちのヤモメがなおざりにされているんではないかという、こう感じを受けたわけなんですよね。実際にそうであったかどうか、おそらくそうであったと思うんですけれども、それで苦情を立てたということになります。でこれは無論、もう皆さんご存知の通りに、このみんなが財産をですね売ってですね、こう共同の、こう経済って言ったら変ですけども、この共同生活を行っていたので、こういう配給という問題が出てきたわけなんですね。でこの問題解決がのために人たちが、出したか解決方法というのを見ていきたいと思いますけれども、2節をご覧ください。そこで十二使徒は弟子たち全員を集めてこう言った。私たちが神の言葉を後にして食卓のことに使えるのはよくありません。使 人たちは共同生活をしている全てのことについて世話をしていたわけなんですけれども、今神の御言葉を後回しにしてはいけないと言ってるわけですね。問題解決のために彼らが、したことは優先順位を考えたということです。最優先事項は一体何であるかということ、教会において最優先事項は何であるかということを考えたんですね。でそれでそれは神の言葉を語ることが最優先事項だということを彼らは考えたわけなんです。でこれはもあの本当そうなんですね。私たちの今の教会でも同じであります。牧師は神の御言葉を教えることが最も大事にされていなければいけません。その他のことももちろん大事にしていかなければいけないわけなんですけれども、何が最も大事かということがですね、何か問題が起こった時に考えていく時に大切なわけなんですね。それで次を見てください。次にやったことはですね、人たち以外の人たちがその食卓にこの奉仕にこうつくということでありますけれども、3節を見ると、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにしますとですね、まあ、人間的な言い方をすると分業となりますけれども、でもこの世と違う基準を持っていました。一つ目は御霊に満たされた人でなかったら人でなければいけないということですね。御霊と知恵とに満ちたとあります。まあ、このあの普通の社会においては能力というのが、能力さえあればその人を受け入れていかなければいけないわけですよね。その能力のある人を用いて一つの仕事をあてがっていくわけですけれども、この知恵の前に御霊とあることに注意してくださいね。知恵の前に御霊がある、御霊に満たされてなければいけないんですよね。まあ、これを別の言い方をするとですね、神様と正しい関係のある人を用いていかなければいけないということであって、神様を愛して神様を求めて神様に仕えて、そのようなこの実質人格的なこのものの素材を持っていなければいけないんだということをここで分かります。ですから教会においてもですね、ただ単純にこの能力がある人を用いていくということではないということがとっても大切になるんですね。まあ、私も牧師訓練校でアメリカで通っていたんですけれども、よく言われてたのは、そこで奉仕スタッフとしてですね用いることができる人っていうのは、私はですねこの能力のある人は用いないと、こう素晴らしいメッセージをする人とかですね、そういう人じゃなくて本当に、この忠実なですね、こう実質的な人であるということが分かります。このように一つの条件が知恵に満ちた、ごめんなさい、御霊に満ちたということであって、そして次に評判の良い人とあります。この評判の良いということは教会の外においてもですね、この非難されるところがない人だということで、監督者 の資格としてですね、その非難されるところがないとかっていうふうに他の箇所に書かれてますけども、でも非難される人がないっていうの、非難されることが全くないっていう人って私たち見つけることができないと思うんですよね。みんな失敗するわけですね。ですから、ここでは、このそのような方向性を持っている人っていうんですか、こう非難されるようなですねものが、完璧な人っていうことじゃなくて、こう方向性があるっていう人、そのような方向性で歩んでいる人っていうことで見ていかなければいけないと思いますが、やはりこのただ教会の中だけではなくて外においても、この世の中においても、そのように評判の良い人でなければいけないということであります。この2つの条件があります。そして次見てください。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。やはり人たちはですね、御言葉の奉仕ということを、この専念しなければいけないんだということであってですね、私たちも本当にこの人たち、まあ今教会ですと牧師ですけれども、その牧師というのはこの御言葉の奉仕だということですね。ただここでは祈りというふうにも付け加えられています。御言葉の奉仕、この聖書の学びの準備をするときにですね、祈りというのが必ず必要になります。その祈りによって神様からのこの聖霊、ご聖霊のですね油注ぎがあってですね、理解が与えられてこの準備をしていくことができるわけなんですね。そして、次見てください。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノおよびピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンティオケの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いたとあります。でここに7人の人が出てきましたが、皆ギリシャ語を話すギリシャ系のユダヤ人であります。特にこのステパノとピリポ、最初の2人を除く、残りの5人はギリシャ語の名前がついています。まあ、なんとなく雰囲気で分かりますよね。プロコロとかニカノルとかテモとかですね、読んでいくとですね、これヘブル的じゃないなとかギリシャ語的だなとかって思ったかもしれませんが、あと回収者っていう言葉が結構出てくるんですね、聖書の中で。これっていうのは何かって言ったら、異邦人なんだけれども、モーセの律法に従って割礼を受けて、このユダヤ教に改宗した人だっていうことになります。でもこの改宗したんですけども、イエス様を信じたっていうことですね、その意味であります。そしてこのようにギリシャ系の人が選ばれたことによって、先ほどの問題が解決されたわけですよね。なおざりにされたというふうに言われてましたけども、このようにして、まあそういうことがない、こうなんですか、無意識のうちにこうなおざりにしてしまうような問題が起こらなくて済むようになったということになるわけなんです。で、面白いのはですね、この最初の2人の人物です。ステパノ、そしてピリポです。で、ステパノは私たちが今から読んでいくところですね、6章の後半と、そして7章で神様に大いに用いられております。で、ピリポは8章において、用いられてですね、伝道メッセージをして多くの人が救いに導かれて、そして、このまた同じように使徒と同じように印と不思議を行っていくような人物であります。で、面白いと思うんですね。食事の奉仕に、こう選ばれた人がですね、このような神様に大いに用いられる人物、こう人たちと同じようなですね、こう働きをしていく人物に、なっていったっていうことはとっても大切なんですね。どうしてかというとですね、神様は私たちが今できるところ、召してくださっているところに忠実であるようにと言われるわけなんです。まあ、食事の配給をするっていうことはですね、私たちには小さなことのように見えるかもしれませんけども、イエス様がこう言われたんですね。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようと言ってるわけなんです。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようと言ってるわけですね。で、これとっても大切なんですね。多くの人がですね、クリスチャンが、私は何もわからない、何をすればいいかわからないとかって言ってですね、こう悩むわけなんです。で、まあ、ある牧師がこういうふうにあるクリスチャンにこう言いました。日曜日礼拝に来ることができるかい、足があるでしょ、目があるでしょ、耳があるでしょって、ね、それも大きな奉仕なんだよって言ってね、そういう人に言ったわけですね。とかですね、他にもいろいろあると思うんですけれども、私たちはですね、本当に基本的なところに立ち返ればですね、自分ができることっていうのはあるわけなんです。たくさんあるわけなんです。で、そのことに忠実であるときに、今見たパターンを見ることができます。神様はですね、この今できることに忠実であることによって、もっと何か違うものを、ま、お任せになるわけなんですよね。で、その時には自分が、何かで一生懸命頑張ってですね、それを行うということじゃなくて、神様がその能力を与えたりですね、その状況を作ってくれたり、何かしらこの私たちができるような形でのこの状況セッティングを、この舞台設定をしてくださるわけなんですよね。そのことによって、もっともっとこう広がっていってですね、神様にもっと用いられていくという、このパターンというのかな、この神様の方法というのがあってですね、ですから大事なのは、今与えられたことに対し忠実であるということが大事なわけなんです。まあ、このようにして、配給についての問題が解決したんですね。それでその結果を見てください。7節ですが、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの人たちが次々に信仰に入ったとあります。神の言葉がますます広まっていきとありますね。このように、彼らが問題を解決したことによって、さらに言葉が、神様の御言葉が広まっていきました。まあ、これは具体的に言うと、人たちがさらに御言葉の奉仕に専念することができたので、それで御言葉が広がっていって、さらにその御言葉を信じていくことによって弟子たちが増えていった というふうに言うことができると思うんですけれども、大事なのは問題が解決されたことによって増えていったということであります。ですから私たちの交わりの中で問題が出てくるということに恐れを抱かないでください。必ず問題というのは出てくるんですね。何かこの進展していくことによって、私たちが何か前進、神様が私たちをですね、前進させてくださることによって必ず何らかの問題が出てきます。でそこで必要なのは知恵なんですよね。今知恵という言葉が出てきました。知恵を神様から与えられてですね、そしてその知恵に従って私たちはますますこの成長していくことができるわけなんです。ですから問題出てくるということはマイナス要因ではなくてプラス要因なんですね。そのプラス要因を私たちはちゃんと把握してですね、そして祈っていけばですね、このヤコブの手紙のところに書いてありますけれども、知恵に欠けている人がいると思ったら知恵を神様から求めなさい、そしたら神様が惜しみなくその知恵を与えてくださいますとある通りですね。神様に知恵を求めて、そして前進していく、成長していくということが必要なんだよということであります。そして次を見てください。ごめんなさい。その前にですね、多くの祭司たちが次々に信仰に入ったとあるんですね。でこれ不思議だなと思うんですね。祭司、神殿で奉仕する人たちでありますけれども、信仰に次々と入ったとあるわけです。でこれは私はこの5章までの話につながってくると思うんですけれども、この神殿における迫害というのが彼ら諦めてしまったんですよね。ガマリエルっていう人が出てきてですね、彼らから手を引き放っておきなさいっていうふうにガマリエルが言いました。いくら頑張って迫害しても彼らには天使がついていたし、で多くの人が彼らの御言葉を彼らの語る主の御言葉を聞いてですね、もし何か手荒なことをしたら石打ちにされてしまうかもしれないというような状況の中にあって、圧倒的な精霊の働きによって彼らはもう手を出すことができなくなってしまったという状態になりました。そこで祭司たちがですね、ある程度そういうこの圧力っていうかプレッシャー、心理的なプレッシャーっていうのがなくなったので、このように自由にですね、信仰に入ることができた雰囲気があったのではないかと思います。けれども今度は新たな形で違うグループが迫害を始めているんですね。それを次に見ていきたいと思います。さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。人たちだけではなくて、今度はステパノが不思議な印と、不思議を行っていたわけですね。人々の病気を治したり悪霊を追い出したりしていたと思うんですけれども、先ほどからですね、このステパノについての、この特徴について書かれていました。5節においては信仰と聖霊とに満ちたって書いてましたね。あとその前を見ると御霊と知恵とに満ちたとありました。で今ここ見ると恵みと力とに満ちたとあるんですね。信仰、恵み、知恵、御霊に満ちた器でした。素晴らしい器でしたね。特に彼は知恵に満ちていたということに分かります。満ちていたということが分かります。でこれをもとにして迫害が起こるんです。9節を見てください。ところがいわゆるリベル天の街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論したとあります。でこのリベル天の街道ですね、この人たちはギリシャ系のユダヤ人なんです。同じギリシャ系のユダヤ人であるステパノに対して彼らは妬みを感じてステパノに議論を仕掛けたわけなんです。ヘブル系のユダヤ人に対してはですね、もうこう降参したっていう雰囲気が出てるわけですけれども、今同じギリシャ系のユダヤ人がこんなことをやっている、印と不思議を行っているということで、彼らがこのように反応してですね、迫害を反対を始めたわけなんですけれども、まあ私たちの中でもそれはよくあるわけですよね。例えば私たちの、自分の知り合いがクリスチャンになっても何とも思わない人がですね、家族の者がクリスチャンになったら激しく反対するということは よくあります。自分の仲間はクリスチャンになってほしくないということですよね。自分に深く関わっている人はクリスチャンになってほしくない。ですから今までは外側で起こってたことだから受け入れることができても、今度は内側で起こったことだから受け入れることができないということであります。まあ、今度逆の方を見るとですね、逆の側を見てください。今まではヘブル系のユダヤ人の間で起こっていたことなんですけれども、この、ヘブル系と、このギリシャ系のユダヤ人たちの問題をきっかけとして、ギリシャ系のユダヤ人たちに福音が述べ伝えられるようになっていってるわけなんです。で、福音がこう伝わっていくわけなんです。福音がこうもっと広がっていくことによって、このような、この反対者が出てきているわけなんですよね。まあ、私たちはよくこのクリスチャンというのは、この防衛しているのではなくて攻撃しているんだってよく言われます。クリスチャンはですね、一つの領域に入ったら今度はまた違う領域に入って迫害を受けるんだけども、その迫害に打ち勝っていって、またさらに外側の領域に入っていくということですけれども、まあ、そのような現象が起こっているわけなんです。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。ステパノに対抗することはできなかったんですけども、なぜかというと、彼らは人間的な理屈でステパノを論破しようとしたのに対して、ステパノは御霊によって、つまり神の知恵によって語ったからなんですね。これが大きな違いであります。他のところでは人間の知恵というのは愚かなものだというふうに書かれていますけれども、そして、ここで知恵って書いてあることに注目してください。知識ではなくて知恵なんですね。よく知識と知恵、知恵というのは知識を適応させたものっていうふうに言われます。知恵は知識を適応させたものって言われます。まあ、例えば白黒のまだら模様のしたリスのような動物はスカンクであって、そこから出る匂いは臭いというのは知識なんですね。けれども知恵はこう教えます。スカンクから逃げろですね。わかりますか？その知識は与えられても知恵が必要なわけですね。で、ステパノは知識を持っていたんですが知恵に満たされていたんです。つまり聖書の知識を状況に合わせて上手に適応させていったので、彼らを論破することができたわけです。だから単純に聖書の知識を持っているだけでは不十分なんですね。御言葉をただ聞いているだけでは不十分なんです。それを実行していく、いかに今の具体的な状況の中でそれを当てはめていかなければいけないかという、その知恵が私たちは必要であって、ステパノはそれに満ちていたわけなんです。それで彼らを論破することができたわけなんです。そこで議論に対抗することができないことを知った彼らは扇動の手段に走りました。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。まあ、彼らは嘘を固めてステパノを議会に引っ張り出してきたんですね。で、おそらく彼の発言はステパノが言ったことを部分的に引用したものだと思われます。でも文脈から外れていて、ステパノが語った意図と違うことだったわけなんですね。で、彼らの訴えには2つの点があります。一つはモーセを汚しているということです。モーセを汚しているということです。モーセは神様から律法を与えられましたですね。神様の言葉を与えられました。ですからモーセを汚しているということは、つまり神様の言葉と反することを言っているということになります。そしてもう一つは聖なるところを汚している、聖なるところを汚している、つまり神殿を汚しているということです。イエス様がこの神殿を壊しなさいというふうに言ったっていうんですね。これを壊そうとしているっていうことなんですけども、このユダヤ人たちにとっては神殿というのは神様が住まわれるところで最も聖なるところで、この神殿に神がおられるんだということを信じていたわけです。ですから、律法を汚しているということと神殿を汚している、この2つの点で彼らは訴えていたわけです。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。 すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。見つかりの顔のように見えたんです。ですから、ステパノは神様に選ばれて大いに用いられただけでなくて輝いていたんですよね。まあ、あのモーセ自身もそうでしたけれども、栄光、神様の栄光で顔が輝いて眩しくて、イスラエルの民は見ることができないほどであったとありますけれども、ステパノもですね、本当に満たされたんですよね。知恵と御霊と信仰と恵みに満たされてですね、このように見つかりの顔のようになっていたとあります。で、ここから彼のものすごい説教があります。使徒の働きの書物の中で一番長い、この記録された中で一番長い説教になって、知恵に満ち溢れている説教であります。で、7章を見てください。大祭司はその通りかと尋ねた。このその通りかというのは、さっきの2つの点ですね。モーセの律法を壊すということと、あと神殿を壊すということですね。そしてそれに対してステパノは答えますが、イスラエルの歴史を振り返っています。で、その詳細を述べながらこの2つの点について答えています。で、次見てください。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの先祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいるとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す土地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を離れてカランに住みました。イスラエルの歴史の始まりはアブラハムです。もちろんアブラハムですね。このアブラハムがユダヤ民族の始祖、始まるって書いて祖先ですね、始祖であります。イスラエル民族ってとってもユニークなんですね。特異な存在です。なんで特異かっていうと、それは人類文化的な自然の法則によってできた民族ではなくて、神から直接的に意図的に人工的に作られた民族なんですね。あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けという神様の呼びかけによって作為的に作り出された民族なんです。こういう民族って他の民族いないんですよね。例えばこういう人がここに移住してきて、例えばこういう民族となんかこうね、混じり合ってこう出てきたとかって、そういう、まあ、神様もそこに介入されているわけですけれども、けれどもここではですね、普通の何でもない個人が選び出されて、呼び出されて、神様の声に聞き従って、そういう神様とのこの個人的な関係によって出来上がった民族なんですよね。ですから、このユダヤ人の中に、この DNA の中にですね、他の民族以上に神を求める心があります。そして約束の土地への強い願いを持っているんですね。ですから近現代のシオニズム運動というのがあってですね、今のイスラエルが建国されているわけですけれども、なんでかっていうと、そういう独自性から出てるんですよね。イスラエルが神様から選ばれた特別の民族なわけです。まあ、このことはですね、まあ、このユダヤ人たちは、まあ、誰でも知っていたわけですね。ステパノはこの議会にいるユダヤ人たちがいつもよく知っているこのアブラハムの証明から話を始めているわけです。けれども、彼が指摘しているところに、おそらく聞いているユダヤ人はハッとさせられたに違いないんですね。というのは、このステパノはですね、メソポタミアにいた時に栄光の神が現れたということを指摘しています。またカランにアブラハムが住んでいた、つまりイスラエルの土地ではないところに住んでいたということを指摘しています。アブラハムは多くの年月をカランのところで過ごし、メソポタミアでその前は過ごしていたということであります。ユダヤ人は今、神はイスラエルのものであって、神はイスラエルの土地だけに関心を持っておられると、このユダヤ人たちは考えていたわけです。もちろん神様はこのイスラエルの民族を特別に作られて、イスラエルの土地に関心を持っておられるわけですけれども、神はイスラエルの神だけではなくて全人類の神でもあり、神様はこのイスラエルの土地だけを作ったのではなくて、全ての土地を作ったわけなんですよね。ですから、この、他の土地でも神様は、現れてくださってるんですよ、関わりを持ってくださったんですよということを、今、このステパノは指摘し始めていてですね、よく考えたらあまりにも当たり前の事実なんですけれども、それを見失っていたんですよね。その見失っていたことを はっと気づかせる、これが知恵なんですよね。まあ、私たちでもよく起こることなんですけれども、いやむしろそれが毎回のこの聖書の学びになるべきなんですよね。何か特別新しいことを聞くことではなくて、いつも聞いていることなんだけれども、あれ忘れていたということがですね、あるわけなんです。でそれを、知恵と読んでいるわけなんです。そして次見てから続けてしてはアブラハムのことを語っていますけれども、そして父の死後、これテラっていう父ですね、父の死後神は、彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地と、彼とその子孫に財産を与えることを約束されたのです。まあ、メソポタミアからはるかにはるばるですね、このカナン人の地に来たんですけども、実際の生活を見たらテント生活で子供もずっといなかったっていうんですよね。もしアブラハムが目に見えるところに従って生きていたら、彼はですね、これほど不条理なことはね、神を信じるなんて無駄なことだっていうふうに思ったに違いありません。ものすごい大きな、ね、約束が与えられてですね、こういう状態だったわけですけど、本当にそう思っても当たり前なんですが、彼は目に見えないことに従って神様から与えられた約束を固く信じていたわけですよね。ローマ書の4章には、私たちがこのアブラハムの信仰の足音に従って歩むものになっているんだということです。目に見えるものを信じていくか、それとも目に見えない神の言葉を信じるかという戦いの中に私たちはいつも生きています。目に見えに従っていたらこれほど不条理なことはない、不公平なことはない、無駄なことはないというふうに感じます。しかしこのアブラハムは全く見ていないのに神様を喜び賛美して神様に栄光を期していた、その目に見えない約束を信じていていたというわけなんですね。で次に見てください。また彼は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝する。まあ、この神様の言葉、さぞかしアブラハムを驚かせたに違いないですね。なぜかというと、アブラハムは大いに祝福するって言ったのに、私はあなたを大いに祝福するっておっしゃったのにもかかわらず、あなたの子孫は外国に住んで虐待されて400年間奴隷になってるっていうふうに言われたわけですから、ちょっと主よ、あなたの考えておられることはちょっとわかりませんっていうふうに思ってしまいます。けれどもですね、神様のご計画ってこういうところが結構あるんですね。もちろん神様のご計画っていうのは全然変わってないんですけれども、私たちが見るとですね、このような急激な変化っていうのを、感じてしまうようなことがたくさんあるわけなんです。安穏といつまでも変わりなく生きている生活ではなくてですね、激動と変化に満ちた歴史を神様は私たちに用意されているわけなんですね。そこでステパノはこういうふうにこのユダヤ人たちに言いたかったんだと思うんですよね。あなたたちはですね、律法、モーセの律法とその慣習、この伝統に従っているけれどもですね、あなた変化する時っていうのはあるんですよと。イエス・キリストが来たんですよと。イエス・キリストはこの律法を成就するために、この律法を完成させるために来たんですよと。ですからあなた方は律法に従って生きるんではなくて、信仰と御霊によって生きるんですよということを言いたかったんだと思う。生活の変化っていうのはあり得るんだよということをですね、ステパノは言いたかったんだと思うんですね。で次見てください。また彼はアブラハムに割礼の契約をお渡りになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。神様は約束通りアブラハムにイサクを与えたんですね。100歳の時ですよ。100歳の時に赤ちゃん、イサクが生まれました。で割礼を施したんですけれども、これは神様がアブラハムと結ばれて契約の印ですね。で契約の印っていうと、まあ、私たちは、例えば不動産でこのアパートを借りるときにですね、一方のところにハンコの半分があって、もう一方のところにハンコの半分があってですね、こうやって契約の印ってあって、ハンコが契約の印になりますけれども、ここでは体の一部に印が与えられているわけですよね。まあ、ここからですね、このハンコっていうのはなくしてしまうものですし、紙っていうのも燃えたら終わりですけれども、体の一部っていうのは決してそういうふうにはなりませんよね。ですから決して無効にされることはない、必ず約束は実現されるんだっていうことが分かるわけです。またですね、この約束っていうのは土地と子孫に関するものだったので、この男性の生育の奉費が切り取られるっていうことによってですね、この子孫、生まれてくる子供が本当に約束の神様の 契約の中に入っているんだということが分かるんですよね。特別な民なんだということが分かるわけなんですよね。けれどもステパノはこの説教の一番最後でユダヤ人たちにこう言ってます。かたくなで心と耳に割礼を受けてない人たちって言ってるんですね。外側では割礼を受けていても心は神に向けられてない。口では神を敬っているけれども心は遠くから神から遠く離れているではないかということをステパノは言ったわけなんです。でさらにステパノは続けてこのユダヤ、彼らが聞いているユダヤ人たちがいかに心をかたくなにしているかということを訴え始めていきます。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。まあ、ヤコブの12人の息子が族長になってイスラエル12部族ができたわけですけども、下から2番目のヨセフをですね、10人の兄たちが妬んでエジプトに売りつけてしまいました。それはヨセフがとても良い子で父ヤコブに愛されていたからなんですね。ヨセフは自分の将来について2つの夢を見たわけで、その夢というのは自分が支配者になるという夢でした。でそのことで妬みを持って兄たちが怒り狂って彼を最初殺そうとしたんですけれども、やはりエジプトに売ろうではないかというふうになったわけですね。そしてなんと自分の弟をですね、奴隷として売ってしまったわけなんです。でこのようにですね、イスラエルの先祖は神に選ばれた器を妬んで迫害して殺してきたんだという、拒んできたんだということをステパノは話そうとしたんです。これは強烈な言葉なんです。なぜならユダヤ人は先祖たちをものすごく敬っていたんですね。すごく敬っていたんです。でもそうではないんです。その逆なんですよ。あなたたちの先祖が神の預言者を拒んでたんですよということを話し始めています。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトの王パロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣にしました。ヨセフはとんでもない目に遭いました。エジプトで奴隷として売られただけではなくて、その奴隷として売られた主人の奥さんに騙されて、濡れ衣を着せられてっていうんですか、着せられて、それで牢屋に入ってしまいました。で牢屋の中で2年間過ごしたわけです。しかし神様はですね、共にいたって書いてあるんですよ。こんなひどい目に遭っているんだったら神はいるのかって疑うことを正当化できますよね。で正当化できる人の最も、この模範となる人物としてこのヨセフが上がってくると思います。まあ、他にもヨブっていう人がいましたけれども、このヨセフはですね、いろんな人がですね、神様はいないって言えるこの悲惨な人生を歩んでるかもしれませんけれども、彼ほどですね、こう何か罪を犯して自分が何か悪いことをやってるからこういうふうになってるっていうんじゃないんですよ。正しいことをやってるからそうなっちゃってるんですけれども、けれども神一緒に共におられたって書いてあるんですね。で事実この全ての出来事を用いて神様は素晴らしいことをされたんです。まずヨセフをエジプトにおける支配者にしてくださったんですね。預言者エレミアはこう言いました。神様はこう言ったっていうんですね。私はあなた方のために立てている計画は災いではなくて将来と希望を与えるためのものだ。また使徒パウロがこう言いました。神を愛する人、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。何一つとして神にとって無駄なものはありません。すべての事柄を用いてすべてを益に変えてくださるんだと神様はおっしゃってるんですね。で次見てください。ところがエジプトとカナンの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの先祖たちには食物がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの先祖たちを使わしました。2回目の時にヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。素晴らしいことはですね、ただ単純にエジプトの支配者になっただけではなくて、和解が与えられたということです。ヨセフが考える以上のことが、こうですね、願いが叶えられてですね、ヤコブたちが、このヤコブの家族が飢饉でですね、飢え死にすることなく救い出されるわけなんですね。でここでステパノはですね、さらにすごいことを暗示しています。ヨセフは最初兄たちに妬まれ、裏切られ、殺されそうになりました。しかし 今度は支配者として兄弟たちの前に現れて、兄弟たちがヨセフの前でひれ伏したんです。そしてヨセフを認めたんです。イエス・キリストがそうなんですね。イエス様は最初にこの世に現れた時にユダヤ人たちに認められませんでした。しかし再び現れる時、つまり私たちは知っています、再び天からイエス様が地上に来られる、再臨されるんだということを知っています。再び望まれるということを知っています。その時はユダヤ人はイエスがメシア、キリストであることを認めて、悔い改めてイエスをメシアと信じるということですね。そのことをですね、このステパノは暗に示しているわけですよね。すごい知恵ですよ。そして最後ですね、そこでヨセフは人をやって父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖たちも死にました。そこでシケムに運ばれ、かねてアブラハムからいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいて墓に葬られましたと言って、ヤコブの家族がですね、無事にこのエジプトの地で守られて、でヤコブはですね、決してこの約束の地っていうのを捨てたのではなくてですね、私を葬ってくれって言ってですね、このイスラエルの土地で葬られたということです。まあ、ずっと続くんですね。特にこのモーセについての話っていうのが次に中心的に語られるわけですけれども、次回お話しします。まあ、ここだけ話してもですね、いかにステパノが知恵に満ちていたっていうことがわかると思うんですね。そしてユダヤ人たちが抱いていた誤った神概念を正しています。で、これが知恵なんですよね。私たちも御霊によってこの知恵が与えられ続けていかなければいけないわけなんです。そして日々の生活の中でどのように神の真理を適用させていくべきかという知恵が必要であり、教会の中においても問題が起こった時に知恵が必要なんだ。知恵がいかに必要であるかということが今分かったと思います。でこれは人間的なものではなくて、今見たように信仰と恵みとですね、そして御霊に満たされることによって初めて与えられる知恵であります。世渡り上手という言葉がありますが、そういうものとは全然違う異なる性質のものであるということが分かったと思いますけれども、それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今知恵がいかに大切であるかを分かりました。あのソロモンも知恵を求めよ、まず最初に知恵を求めるために知恵を求めよというふうにソロモンが言って、あのヤコブも、あなた方は知恵に欠けていると思うならば、その知恵を惜しみなく与える神に求めなさい、そうすれば神様惜しみなく与えてくださいますと言いました。私たちに知恵が必要です。この御霊に満たされて、その知恵の御霊に満たされて、神様、私たち日々の生活を歩ましてください。今このようにして御言葉を学んでますけれども、これが単に聞くだけの言葉ではなくて、それを実行するものとさせてくださいますように、この知恵が与えられて、具体的にどのように当てはめてみてはいいのか教えてください。そして私たちが間違ってこの御言葉を取っていって、この生活の中に当てはめていくことがありませんように、あなたが意図されたように当てはめていくことができるように日々知恵を与えてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。